サークル紹介。今週のサークル紹介は、湘南大場公民館で活動されているバウンドテニスのサークル、つくしの吉浜さんにお話を伺っています。2日目の今日も吉浜信夫さんのご登場です。吉浜さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは昨日も伺いましたが、改めてサークルのご紹介をお願いします。
サークルの名称はつくしと言います。テニスの小型版ともいえるバウンドテニスをすることで、会員総合の健康増進、親睦、それに技術の向上を目指すサークルです。活動拠点は大場公民館の体育室に置いています。創部は1999年4月、今月で丸22年になります。現在のメンバー数は17名で、女性12名、男性5名の内訳になっています。
さあ、皆さんでバウンドテニスを楽しんでいらっしゃるということなんですけれど、このバウンドテニスの楽しさであったり魅力というのは何だと思いますか？
はい、バウンドテニスは縦10メートル、横3メートル、ネットの高さ50センチのコートでプレーをしますが、これはテニスコートの約6分の1の広さになります。テニスと最も違う点はサーブの打ち方にあります。テニスは頭上にトスを上げて打ち下ろしますが、バウンドテニスでは腰の位置より下で打たなければなりません。またテニスではファーストサービスを失敗したらセカンドサービスを打つことができますが、バウンドテニスではサーブは1本しか打てません。テニスでは試合は通常3セットマッチないし5セットマッチで行われますが、バウンドテニスでは9ゲームマッチないし7ゲームマッチで行われます。2セット目以降はありません。9ゲームマッチの場合は5ゲームを、7ゲームマッチの場合は4ゲームを先取した方が勝者となります。タイブレーク制度もあります。私は20代30代にテニスをしていましたが、バウンドテニスもテニス同様ストロークやボレーなどに多様な技術が必要です。ゲームにはシングルス、ダブルス、それにバウンドテニス特有の BT ラリーがあります。シングルス、ダブルスでは技術に加えて相手との駆け引き、パートナーとの連携などいろいろな要素が絡み合って試合が進行してきます。それは練習をすればするほどレベルが上がってきます。バウンドテニスはコートは狭いものの、テニスと同様の技法、打球感、打球音を楽しめますので、それが大きな魅力になっています。バウンドテニスの楽しみ、それは日頃の練習の成果が試される試合です。これは親善試合のレベルから全日本のレベルまでいろいろありますけれども、私にとって楽しみなのは極端に勝敗にこだわらない試合です。例えば藤沢市の市民親睦大会、神奈川県の親善交流大会などがあります。中でも65歳以上のプレイヤーが参加できるはつらつバウンドテニス親睦交流大会が私が一番楽しみにしている大会です。65歳以上で年齢制限なしのはつらつの部、70歳以上の悠々の部、75歳以上の生き生きの部の3部に分かれてダブルス戦が行われます。選手は神奈川県各地から80名ほど集まります。皆さん人生の達人ではありますが、必ずしも全員がバウンドテニスの達人とは限りません。ダブルスですから、その日に抽選で決まるペアの組み合わせが運命を大きく左右します。でも普段の練習の成果を出し切ってゲームをするわけですから、結果はどうであれ後にはすがすがしさが残ります。
いやー、いいですね。日頃の練習もそうですけれど、たくさんの試合であったり皆さんと交流する場があるんだなということを教えていただきました。それでは吉浜さん、実際に吉浜さんがバウンドテニスに出会ったのはいつ頃になるんでしょうか？
はっきり覚えています。2015年の7月です。町内会の回覧にバウンドテニスの地区対抗戦をするので希望者は参加してくださいとありました。 以前からバウンドテニスとはどんなものか興味を持っていましたので、小学校の体育館に見学に行きました。その時、私の地区の参加人数が少なかったので、選手として出てもらえませんか?と声がかかりました。飛び入りで参加しましたが、チームは運よく上位に入賞しました。これがきっかけでバウンドテニスにはまり、以来機会があればバウンドテニスの練習に参加し、今ではバウンドテニス中心に時間が回っています。
素敵なことですね。こちらのサークルつくしに所属したきっかけについても教えてください。
つくしのメンバーの方と他の場所で練習をしていたとき、メンバーになりませんかと声をかけられました。顔ぶれを聞いたところ、知っている人たちが多く、かなり上手な人も多かったので、これはいい練習ができるなと思ったのが入会のきっかけです。入会してみると、何よりも皆さん楽しそうに冗談を言いながら練習をしていて、とてもいい雰囲気でした。つくしでの練習のおかげで、私のバウンドテニスの腕も多少は上がったのではないかなと思っておりまして、大変感謝しています。
いいですね。さらにさらにこう高めていくことができるというのも魅力だなと感じました。それではサークル活動の中で大事にされていることも教えてください。
皆さんバウンドテニスで体を動かし、ゲームを楽しむためにつくしに入会しています。それはつくしの創立目的がベースになっています。そこには会員総合の健康増進と親睦を図ること、そして技術の向上を目指して努力することとあります。これがサークル活動の中で私たちがいつも大事にしていることです。
さあ、ここまで2日間にわたってサークルのご紹介を伺ってきたんですけれど、現在はサークル活動もなかなかできず、皆さんともお会いできない日々が続いているかと思います。サークルの皆さんにこのラジオを通してぜひメッセージをお願いします。
つくしのメンバーの皆さん、そして藤沢でバウンドテニスをされている皆さん、今はコロナ禍のもと体育館も全面的に閉鎖され、練習や試合ができずに体がうずうずしていることと思います。コロナの新規感染者数も徐々に減少してきていますので、練習が再開される日もそう遠くないと思われます。それまで今できること、例えばランニング、縄跳びなど、基礎体力をできるだけ維持できる運動をして、体育館が再開される日に備えておきましょう。そして、再開された折には、バウンドテニスを倍返しで楽しみましょう。
吉浜さん、2日間にわたり湘南大場公民館のサークルつくしのご紹介をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。